エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
乾燥しすぎて日本各地で山火事が大発生中の昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
熊には影響ないんですかね？
あ、そうですね。
さすがに起きるだろうと、冬眠してても。
起きちゃいますよね。
また起こしちゃう。
どうなんでしょう。山梨は普通に熊いるし、西日本も一応いるはいるのか。九州はいないからね。
だね、ちょっとだから何でしょう。熊、まあね、ちょっと熊退治とかってのもあるけど、山火事はそれでそれで広がっちゃうと大変だからね。
ねえ。
何がいいのか分かりませんけど。なんかさっきドローンで退治しようとしてるの見ましたけど、ニュースでね。
ああ、なんでしょうね。熊に向かってドローンから爆竹を撃つとかそういう感じですか？
ああ、なんか嫌がる音だか、嫌がる何かをして追い返す的な。
なるほど。
正しい使い方だよね、ドローンもね。
そうだね。しかも、スウォーム型で何十台のドローンを一気にやるとかになると、だいぶ効果的なんじゃないですか？
ねえ、やっぱそういうことしない。だから、要はあれだよね。ゴジラ対メカゴジラ的なことをするんですよね。だから、メカクマをね、入れていかないとダメじゃないかなと。
だいぶ人型のロボットも市販されるようになってきてますから、いずれクマ型ロボットも。
ね、あえてクマ型ね。
そうですね。うんちゃんと四つ足と二本足を使い分けられるようにしないと。
変にディテールにこだわるとね。
あ、
逆に打たれるかもしれませんけど、間違われちゃうからね。まあ、そういう、ね。
むしろ、あれですよね。足なんて飾りですよね。
ああ、そうだね。そうそうそうそう。キャタピラの方がいいんですからっていうね。
そうだね。山を縦走するんであれば、キャタピラの方がいいですね。
いいと思うんだけどね。霊長類最強のあの人も、クマは霊長類じゃないからダメなんだなって最近思ったんですよ。ちょっとその範疇にないなって思って、
そうだね。
いるんですけど、ね、クマは一応なんか猫とか犬とかと同じ、
はい、
らしいんだよね。
クマは食肉目ですよね。
あ、そうそう、だから、普通の哺乳類なんだよね、要はね。あ、食肉目か。
そうですね。食肉目の下に猫と犬が分かれてるんですけど、どっちかっていうと犬ですね、クマは。
クマ科っていうやつでしょ？
はい。
だけど、ここまで入れちゃうと、ちょっと強さが揺らいじゃうよね、なんかね。哺乳類最強とかになっちゃうと、なんとなくさ、響きが。
哺乳類は一応食肉目の上ですからね。
ああ、でも霊長類も含めて全部で最強って言おうとするとさ。
はいはい、はい。
結局哺乳類最強ってことってなるとちょっと弱まるよねっていう。
ああ。一個下のカーストで争ってるねっていう。
そうでしょ？だから、なんかあの響きはどうだったんだろうなっていう、ね、あ気がしましたけどね。
そうですね。まあ、別にね、カモノハシとかと戦って勝ってもしょうがないですからね。
でも、確かにさ、その、動物、野生の中のヒエラルキーとしてさ、霊長類は強いのかって言われるとさ、いや、ライオンとかさ、なんか、いや、ヒグマもそうだし、ホッキョクグマもいるしさ、案外、ちっちゃいカテゴリーチャンピオンだったかもしれないよね。
そうだね。まあ、ゴリラとかと戦って勝てるかどうかっていう話ですかね。
ああ、だからそうか。まあ、あとはずる賢いから、霊長類はね。
あ、そう
ですね。そういう意味でいくと、詐欺師とかも霊長類最強っていう称号を、むしろそっちなんじゃないのって感じがするよね。要は、戦っては負けるけど、霊長類の中ではすごいっていうね、
そうだね。生活に大ダメージを与えるっていう意味では。
そう、だから。
吉田沙織の全財産を盗んでいく詐欺師っていう。
とか、そうよ、そうよ。そういう意味では、霊長類最強ってちょっと、肉体だけじゃないんだなって感じです
ね。心のダメージとかね。
そうそうそう。
いろいろあるよねっていう。
そう、だから動物園とかでもさ、霊長類になると、やっぱりちょっとフィジカルじゃないもんね。
そうですね。
やっていることはね。
哺乳類でやっちゃうとね、それこそインド像とか入ってきちゃうからさ。
そうか、どっちが強いんだと。
そうそう。
うん、
吉田沙織の実家を全開させる像とか出てくるわけですよね。
突っ込んでくるもんね、
だから
ね。
そうそうそう。
うん、だからさ、いや、いいんですよ。銀河系最強とかいろいろありますけど。ああ、
はいはい。
いや、銀河系は案外宇宙の中では小規模で、みたいな、ね。
あ、そうですね。我々の住む銀河は割と端っこの方ですもんね。
むしろ弱い方で、みたいなね、こともあるわけですよね。ねえ、ちょっとやっぱりスターウォーズの世界においては多分まだまだ下っ端だと思うんで、銀河系は、
うん。そうですよね。吉田沙織がライトセーバーを使えるようになった時にどれぐらい強いかっていう。
確かにそういう意味では、クマはやっぱ霊長類プラス武器によって ってだよね。霊長類最強が最強になるわけですから。
ね、我々はまあ肉体鍛えるのは限界があるので、
そう。
外的なところに武器を持ってくる。
だから、吉田沙織が銃を持てばっていう。
ああ、
そうです。さらに。
それはすごいね。うん、剣道三倍弾のところではないっていう。
そう、そうでしょ？そうでしょ？だから、確かにそうだなと思っているんで、だからあんまり、そうね、今、熊がこんだけ出てきちゃうと、
うん、
ちょっとね、あ、ちょっとね、すごい気になったんですよ。あれはね、ちょっと今すごい調べながらで申し訳ないんですけど、長野県かなんかの、ゆるキャラなのかな、
うん、
なんか熊なんですよね、確か。で、
クマモンとかではなく。
クマモンではないキャラ。なんかね、お土産コーナーとかは、もう、あ、これだ。あのね、あれこれじゃないの。あ、これだ。これがね、また嫌でね。
ほう。
アルクマって言うんですよね。
ほう。
アルクマって、アルクマは、要は、
ざっくりどんな見た目ですか？
あ、そうですか。ね。緑のクマ、二足歩行のクマに、
うん、
がですね、リンゴの着ぐるみを頭だけ被ってるっていう。
ああ、見たことある。はいはいはいはい。
あるクマくんね、うん。もうこの時点で若干遠目に見ると、あれですよね。万博のキャラっぽいなっていうの一緒あるんですけど。うんうんう
んそれ緑色だけですよね。
いやいやいや、赤の何ですか、なんか赤いのあるじゃないですか、万博の変なキャラいるじゃないですか。
あ、
脈だ。
はいはい。
脈々と被ってるんですよ、そのなんか赤いところがね。そう
赤いだけじゃないですか。うん、赤いのと森蔵キッコロの緑とで被って、
そうそう。
万博っぽいと思ってるわけですよね。
被ってるんですよ。で、これがね、なんかね、なんか、お土産コーナーとかだと、このアルクマがうろうろするみたいな、そういうようなものになっちゃっていて、
はい、
今のご時世、これはまずいなっていう、ね。
クマが街中をうろついてるとまずいな。
うろついてるんですよ、そのお土産では。ちょっとこれはね、今若干、ちょっと自粛した方がいいかなと。特に長野ですしと。
まあ、熊出るしね、
うん。思ったんですけどね。
うん、
そう。だから、結構熊って、なんでしょう。可愛いキャラ設定になっちゃってるから。
熊いくらでもいるキャラいますからね。
ねえ。
それこそ熊のプーさんから始まって。
熊ってなんでそんな優しいイメージになっちゃったの？っていうね。
金太郎からじゃないですか？
ああ、金太郎の熊って優しいんだっけ？
優しいかどうかは別として、一応ね、まさかりかついた金太郎には従ってますよね。
ああ、でも力でだわ。力で、だから霊長類最強なんだ、あれがね。そういうまあ、プラスまさかりですけどね。
ああ、さっき言ってた話にまんま合致するね。
そうそうそう。やっぱそうなんだって思ったよね。人類プラス武器ね。
まあほら。顔のパーツだけ見ればさ、目は正面向いてて、真ん中にパーツが寄ってて、その赤ちゃんみたいな可愛さの構成要素はあるわけですよ。だからそこだけ抜き出して、まあイラストにすると、それこそクマモンになるし、例えばリラックマみたいな、
そうか。
ああいう見た目になるわけですよね。で、それに拍車をかけるのがパンダの存在ですよ。
ああ、なるほど。色ね。
うん。
うん、黒のまあパンダは装飾だけどね。
あ。そうですね。
で、熊もさ、装飾熊がいればよかったのにね。
ああ。だその今の熊は、本当はもともと肉食だったのが装飾になったり、その後また肉食に戻ったりみたいな。
ああ、そっか。どんぐり食べてるイメージっていう、こう、なんか作られたイメージがあったわけね。熊は。
本州の熊は少なくともこの半世紀は装飾ですよね。
おー、そうかそうか。
だってあんだけ鹿いるのに鹿食ってないじゃないですか。
じゃあそういう意味ではよかったんだ。優しいキャラ設定。
なぜかここ最近、やたら人を襲うと。
いやー、それが出ちゃうとさすがにみんな自粛ですよね。
あ。
なんかあれだよね、CM に出てるタレントが不祥事を起こした感がある。このイメージで売ってたんだから、うちは、っていうところはさ、慌てて、電通に文句言うみたいな世界じゃないですか。
だからまあほら、熊は事務所がないからね、自粛しないんですよね。
そうね。いや、クマモンだって危ないよね。なんかあんなさ、ちょっとさ、ちょっと待てってならないのかね。
それは九州にクマがいないからですよ。
そうでしょう。いないのに、いないのにゆるキャラに使っていいのかっていうさ。あ、とか、県名がクマだね。はいはいはい。
そうですね。
あれおかしいですね。クマいないのにクマなんだ。
ああ、そうですね。熊本、多分名前の由来が別にあるんでしょうね。
昔はいたのかもしれませんけどね。
はいはいはい。元はそこにいたんだけど、だんだん北上していったのかもしれないからね。
ああ、 迷惑な感じになってると他の県としては。そしてゆるキャラで売ってくるみたいな、一番困ったやつだみたいな。
じゃあ、番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
12月15日レコードチャイナ、中国フードデリバリー配達員学院設立。広東省で12月11日全国で初となる現代ライダー学院が正式に設立されました。学院は広州職業技術大学内に設けられ、フードデリバリー配達員や宅配員を対象に学歴の取得と性能向上を同時に実現する教育プログラムを提供します。学院のカリキュラムは配達業務に必要なスキル向上と職種転換の需要を踏まえて設計されています。産学連携プラットフォームや実習拠点を活用し、将来的には企業と連携した企業オーダーメイド型クラスを設置する方針です。デリバリーライダーは多忙な勤労形態が一般的で、まとまった受講時間を確保しにくいのが課題です。学院は来年上半期の開校を予定していて、初年度の受講規模は約500人を見込んでいます。長期課程は3年、短期課程は1ヶ月から2ヶ月のカリキュラムが中心になります。中国ではフードデリバリー市場が急成長しています。広東省が設立したライダー学院は、人材育成を通じて産業の質的向上を図る新たな試みとして注目されるということです。
3年間学ぶ必要あるかな？
その間にバイトしてれば大体同じぐらいの経験値がっていう。
っていうか、いや、ねえ、現に今やってる人がわざわざ通いに来ないよね。できてるからすでにっていう。
そうですね。これ、その、フードデリバリーとしてのスキルが高められるだけじゃなくって、学業の方でも単位が取得できるってことなんですかね。
ああ、いや、何ですか。専門は何になるんですかね。
何でしょうかね。その場でバイクを修理したり？
そういうことなのかな。もう文系なのか理系なのか何なのかもわかんないけど、
ね。わかんないですよね。あと食中毒関連とかですかね。
ああ、まあ衛生管理とかは重要だろうね。
この学歴の取得と技能向上っていうのを、だからそのデリバリーとお勉強で両立させる難しさをこの学院では克服しようと。
なんかアイドル学科みたいだね。
あ、そうですね。アイドルだけどお勉強もする。
まあ、ねえ、ちょっとこれ。あ、そういうことなのか。フードデリバリーのドクターとかになるわけじゃないのね。
あ、そうだね。フードデリバリーで博士号を取りましたってことではない。
これはちょっとよくわからんけど。
その、フードデリバリーがものすごい成長してて、まあ話を聞くにあんまり景気が良くないっていうこともあって、フードデリバリーをせざるを得ない人たちがたくさんいる。
なるほどね。
でもそうするとその人たちは学歴を積む暇がない。だから同時にやろうってことですかね。
ああ、やりながら、フードデリバリーの勉強もできるんだね。よく。なんか言ってたよね。なんかね、届け方じゃないやなんか言ってましたけど。いやー、ちょっとこれ、コンセプトに無理がある気が。
だそこでなんか産学連携とか書いてありますけど、結局何を勉強するのかいまいちわかんないんですよね。
これはね、詐欺っぽい匂いがするよね。わーってみんなが来てさ、とんでもないなんか、カリキュラムでさ。
あ。
多分ね、これね、だから、あれですよね、どうせだったら、その、ね、フードデリバリー教えながら実技もやり、それを、授業料に当てるっていうさ。そうすれば、その、まあ、無料と言わなくてもかなり安くね、その、学位を取れますよと、なぜなら半分働くからねっていう、ね。働かされるっていうか。
まあ、ある意味自衛隊みたいなもんですよね。
そうそうそうそう。
大学に注文が入るわけだ。
そう。なんとか大学です、つって。ねえ、ちょっと。安くできそうじゃない？そしたら。
だからほら、専門学校っていうのが昔からあるわけですけど、時代とともにそれも変わらなきゃいけないってことですよね。
まあ、例えば、美容師になる人は美容専門学校があるしと。
そうそう。
でも、フードデリバリーはみんな無免許でやっちゃってるけどね、っていう。勉強必要だとみんな思ってないけどね。
ああ。
免許制にすればいいよね。
あ、うん、そうだね。宅配士みたいな。
そうそうそう。そしたらそれ通わなきゃいけないからさ。わ、うん、かるけど。
そうだね。そうすると、勝手に他人のフードデリバリーを盗み食いするような輩も減るかもしれない。
まあ、確かにさ、その、タクシーとかがね、日本だったら二種免許ですよって言って免許があるわけじゃん。
はい。人の命を預かりますからね。
食べ物も一緒だからね。
あ、そうですね。結果的に人の口に入るってことは人の命に関わるわけですもんね。
途中で間違ってなんかをね、例えばなんか、虫除けスプレーとか購入しちゃったりしたらもうね、死んじゃうかもしれないですから。ただ教えてほしい、確かにね、そういうね、知識をね。
タレコミいただきました。フューチャーコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、The Independent。ルーマニアでドラキュラテーマパーク計画。
おー。
ルーマニアの首都ブカレストで吸血鬼ドラキュラをテーマにした世界最大規模のテーマパークドラキュラランドの建設計画が進められています、
うん、
総工費は10億ユーロ約1550億円に上り2027年の開業を目指しています。
お
ー。このプロジェクトは世界初かつ最大のドラキュラをテーマにしたパークとして計画されていて、総敷地面積は78万平方メートルに及びます、
うん、
具体的なエリア構成としてはトランシルバニアにはジェットコースターや伝統的な村森が整備され、ドラキュラの城には廃墟や迷路湖に加えバットコースターが建設されます、
うん、
ファミリーキングダムには世界各地の文化における吸血鬼や超自然的な生き物が集められるということです。またロンドンタウンエリアにはビクトリア朝時代のロンドンの暗い魅力を再現し、吸血鬼狩りをテーマにしたパルクールや障害物コース、シェイクスピアのグローブ座を模したブランコ型アトラクションなどが計画されています。ボートオブニューオーリンズでは狼男が登場するジェットコースターレースやカーニバルゲームが楽しめるということです。この事業により観光、技術、サービス分野で5000人以上の雇用が創出され、今後10年間で約50億ユーロ約7750億円の経済効果が見込まれているということです。
お
ー、まあさすがにね、ドラキュラの本場ですよね。
なんか伊賀の里忍者村みたいな感じですよね。
そうだね、
うん、やろうとしてるのはね、うん、
ガチでやれば忍者村もこの規模になったかもしれないね。
やってほしいよね。
うん、ちゃんとね、本物の城だけじゃなく、こう、下町とかも整備してね。
ああ、うん、ほら、なんか、なんだっけ、あれ、USJ やってる、ね、なんか、刀みたいなとこがさ、
ありますね。
刀って言ってるぐらいなの、だから、忍者村やれよっていう。
そうだね。もう沖縄で失敗しかけてるんで、もうお金がないですっていう話になってると思いますけど。
次は、伊賀だと。
伊賀です、
ね。伊賀にね。
伊賀甲賀。
巨大テーマパーク。そう。うん、やってもらいたいな。
まあ忍者はさ、その、なんか草の根で細々やってるから格好悪いんですよね。
そうそうそうそう。
ちゃんと国が多少補助金出すなりして、どでかい単位でやった方がいいですよね。
いや、それこそさ、ほら、偏ってるインバウンドをさ、山村に持っていくにはこれしかないです。突如。伊賀、甲賀のあのあたり。もう何県だかもわかんない、ね。滋賀県なのかな。わかんないけど。あたりがさ、すごい湧くんですよ、活況
に。そう、日本旅行って言うと、東京とか湘南とか京都とかに偏りがちで、観光客が爆発すると。
そう。
それを田舎に持っていこうと。
そう。
そうですね。まあ、ちなみに伊賀、あと三重とか和歌山とかあのあたりですよね。
まあ、三重県いいじゃないですかね、そしたら。
今のところ、その京都に行くときに泊まる場所ですよね。
確かに。
まあ、あの辺はほら、平安京とかもあるし、広大な土地があるから。
ねえ、やろうと思えば。
ねえ、忍者コースターとか作ればいいですよね。
そう、さっきそこが気になったんですよね、その、うん、ドラキュラコースターっていうのが何なんだろうっていうさ。
一応訂正すると、そのドラキュラに関連するコウモリコースターですね。
確かにドラキュラは飛ばないしなと思ったけど、コウモリね。
そうですね。ドラキュラは、まあ、無数のコウモリに姿を変えて夜空を舞うと。
なるほどね。
で、ほら、コウモリは最近あんま見ないけど、夕方になると夜空をこうくるくる回ってるじゃないですか。あれはもうジェットコースターがくるくる回る様子に例えるんじゃないですか。
若干途中からバットマンになってるよね。
ああ。それはバットマンがパクったからですよ。
あ、そうかそうかそうか。バットモービルによるなんかさ、ゴーカートとかもやっちゃいそうじゃん。
ああ、ね。でもドラキュラは車乗らないからね。
ああ、そうかそうか。
ドラキュラが生まれた頃には T 型フォードはないから。
ああ、そうか。だとするとドラキュラに、いや、なんかもうちょっとさ、いや確かにドラキュラの歴史とかって結構興味深いじゃない。
そうですね。
コンセプト 結構ちゃんとしても、いや結構こうダークな感じのって人気があるじゃないですか。
そうそうそう、
バンパイアカルチャーがね、アメリカとかでも人気があるからさ。
だこれはその USJ だのディズニーだのがその片鱗をパクっているそのダークなやつだけを純粋に培養した施設みたいな、
うん、ああそうかそうか、
しかも本場だしね。
まあね、うん、なんかあれだよね。そしたらまあドラ、まあ正直でもドラキュラだけだと確かにさ、アトラクションは難しいもんね。
はい、そうだね、うん。まあしょうがないよね。もともと存在しないけど、まあジェットコースターも作んなきゃいけないし、
うん、
それこそパルクールもやるって言ってますから。
ねえ、ドラキュラを捕まえろってどういうことなんだって気がしたけどね。なんとかドラキュラ捕む、うん。
まあ、ドラキュラランドに来る人もね、その、それこそ本家のブラムストーカーのドラキュラを読んでるかっていうと、ほぼ読んでないでしょうからね。
まあそうか、イメージ、イメージね。うん。まあそしたらだからあれでしょ、あの、いろんな、あの、インスタ映えっていう意味では、なんかこう、いろんなアレンジをしたトマトジュースみたいな。トマトジュースカクテルみたいなのがいっぱい出ますよね、多分ね。
そうだね。
うん、
まあ大体黒か赤か白かっていう感じの。
ねえ。
まあもちろんね、衣装も貸し出すし、あの牙の入れ歯も貸し出しますよね。
うん、まあいいんじゃない？やればこれ。
そうですね。なんか細かい設定いっぱいあるよね。ニンニクが食べられないってことは、レストランにはニンニク料理はないのかとか。
だからそこ、ねえ、どうなんだ。逆に、ニンニクアトラクションを持ってくるかもしれないしね。
そうだね。あの、鬼は外的にニンニクを投げるゲームとか。
あとあれなのかな。まあ、トマトジュース、あの、一気飲み大会とかもやるでしょうし、ね。もうそれぐらいしか、ちょっと純粋なドラキュラ周りではできないけど、ね。
むしろ飲みきれなくて吐き出した方が雰囲気が出る。
ああ、そうか、そうか、そうか。
あとは何かな、棺がバッタンバッタンするみたいな。
ああ、だから、その、お化け屋敷的なものはやりやすいでしょうね。
あ、もういくらでもできますもんね。
てかもう昼間の時点でちょっと違うよねってなっちゃうからさ。
あ、そうか。
暗くしなきゃいけないしね。
そうか、夜メインかね。
かなぁ。まあ、あとは、
でもその方がいいんじゃないですか？なんかナイトプール的な流行りが。
そうか、そうか。
うん。まあ、ドラキュラ川渡れないんですけど。
うん、まあ、でもこういうのはやっぱコンセプトだからね、なんだ、ハリーポッターもまあまあね、やってるしさ。
そうだね。
ああいう感じのイメージ、う
ん。ハリーポッターもある意味ダークファンタジーだもんね。
うん。やっぱ憧れもあるだろうからね。だからドラキュラの、うん、バンパイアみたいにしちゃうといっぱいあるもんね。
そうだね。
キャラもいるし。
昔のハリウッド映画でヴァンピレラっていうちょっとエロいのがありましたけど。
いや、どうしてもそこがね、やっぱりね、うん、若干のエロスが入るんですよね、ヴァンパイアはね。
まあね、もともとね、美女の血を吸うもんですから。あと大規模に献血したりね。
もう結構これは、そこからもらえるかもしれないですね。なんかいい。寄付っていう意味でもね、いいんじゃないか。みんな血を寄付しろみたいなさ。そうそうそう。うん、だから、そうだね。だから、ちょっとドラキュラっぽく血を吸われればみんな喜んでやるかもしれないね。
あ、そうだね。だから二の腕から注射を入れるんじゃなくて、首筋からみたいな。
噛みついてくるの。何かそういう機械が。
このドラキュラランドのために特別に開発された新しい吸血鬼が。
そうそうそうそう。これがね、ガツッときますよ。
ああ。
うん。
終わったら野菜ジュースがもらえるっていう。
そう。補給してください、これで、ね。カゴメ提供のね。
うん、ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、IT メディア。ロート製薬、新卒採用のエントリーシートを廃止。
うん。
労働制約は12月15日、新卒採用で実施していたエントリーシートによる書類選考を廃止すると発表しました。
うん、
2027年4月入社向けの採用から適用予定で、代わりに人事担当者との15分間の対話による選考方式、エントリーミートを採用するということです。ロト製薬では新卒採用の初期段階でエントリーシートによる書類選考を実施してきました。しかし、生成 AI の普及によってその内容が禁止化、従来の方法では一人一人の本質的な個性を十分に捉えきれないと感じていたとロト製薬は語っています。
うん、
今回新たに導入するエントリーミート採用については、就職活動が合格するための対策に偏り、受験のようになっているのではないかという危機感から生まれたと説明。会える人数に限りがあることは承知の上で、限られた時間でも直接会って対話を通じ、価値観を確かめ合うことを重要視したということです。
なるほどね。
まあ、書類選考が AI によって、均質化、まあ、誰も彼も変わらなくなってきていると。まあ、それを求めてきたのがお前らだからなって話ですよね。
まあ、安定的な質のものを提供してくれるからね。
はい。まあ、自業自得ですよね。
まあ、わかりやすいのは、だから、いや、だから、やっぱ戻って、あれなんじゃないの？
はい。
あの、手書きの作文にすればいいんじゃない？内容は均一化するかもしれないけど、写す段階でやっぱり個性は出るでしょっていうさ。
そうね。どんなに焦っても丁寧に書いているなと。
うん、とかさ、あとは別にな、なんだろうね。あの、内容はどうでもね、いいのかもしれない。だから、AI の範疇外っていうものはないか。あまりに最新とかではないもんね。反映できないよとか。
そうね、
うん。
極めて最新の技術とかは、まあ、フォローアップしてないけど、でも最近のやつはちゃんとウェブ検索するからね。
ああ、そうなっちゃうとダメか。じゃあ、あれですよね、もう。あの、嘘を聞くしかないよね。ロート製薬のそのロートの意味はみたいな。
ああ。
多分本当はあるんでしょうけど、なんか、クリエイティブに考えたやつが勝ちみたいなね。
ああ。それ大喜利ですよね。
あ、そうか、そうか。
うん。要するにまあ頭の回転の速さとかを測るんだったらそれも悪くはないけどね。
ミートの時点ででも大喜利っぽいよね。だって合うんだもんね、実際。
まあまあまあ、考えた人は大喜利のセンスがもともと備わってますよね。
でもこれだから、なんていうの？ちょっとしか会えない人数がね、限りがありますとは言いながら、
はい、
その大量のほぼ同じエントリーシートをさ、見分けで順位つけるよりかは、
うん、
同じ労力なんじゃないと思ったけどね。
うん、あんま変わんないんじゃないかと思うよね。
だったらできなくはないよね。
まあ、だその書類読むよりも一回会った方が分かりやすいみたいなところは分からんことは分かるよ。
いや、早いよねって思うんだろうね、
そ
ういう
のね。だから、昔みたいにさ、圧迫面接みたいなことはできないけどさ、
うん、
それこそちょっと釜かけてみたりとかした方が、人となりは分かりやすいよね。
うん、まあ、そこが本来ね、あの、知りたいわけだから、まあまあいいんじゃない？その、あの、5分でもいいんじゃない？それこそ。
そうだね。
ほぼ分かるでしょ、うん、5分話せば。
そうね。まあ、自己紹介で終わっちゃうかな？何が話せるかね。
いや、だけど多分内容はもうどうでも、いや、変な話、さっきの、均質化しているっていうのだからさ、
はい、
内容は問わず、まあ、受け答えなんだろうから、なんとなく5分でも、いや、絶対ダメっていう人は分かるじゃん、5分で。
まあね。
で、それがエントリーリードではよく分かんなかったっていうんだったら、もうそれだけでもなんかやる価値がある気がするけどね。
まあそれこそさ、その片手ポケットに突っ込んだまま入ってくるようなやつはもういないでしょうから。
いや、分かんないよ、それ。
だからむしろ問われるのは質問力ですよね。
ああ、そうかそうか。
偉そうなこと言ってるけど、ロート製薬側はちゃんと見分ける質問ができるのかと。
まあ、ロート製薬で飛び立つハトは何匹でしょう？そういう質問が来る。
ただのクイズ研究会ですから、それはね。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、日テレニュース。運転士、天候後再び寝る。12月15日、JR 東日本によると、千葉県の安孫子駅を午前6時26分に出発予定だった常磐線の下り列車について、出発の10分ほど前に、駅から運行を管理する部署に出発準備ができていないと連絡がありました。
うん、
確認したところ、午前5時33分の点呼には来ていたこの電車の運転士が、部屋に戻って再び寝てしまっていたということです。運転士を起こして、電車はおよそ24分遅れで駅を出発。乗客およそ100人に影響が出ました。他の電車に遅れはありませんでした。運転手は時間調整のため部屋に戻っていたということです。
二度寝だね。
二度寝っていうかさ、5時33分の点呼には一旦出てきてるってことは、その時点でもう着替えもバッチリ終わってるわけでしょ？
まあ、そうだろうね。
だ問題はさ、点呼が5時半で出発が6時半ぐらいなんですよ。だから出発まで1時間ぐらいあるんですよね。
まあでもさ、逆に言うと、それぐらい余裕がないとそこでなんかさ、起きてきてないか、まあ起きてきてるけど、なんか、熱があるとかわかんないけど、何かあった時に、
ああ
こう、1時間ないとできない。なんか、対応がさ。
なるほどね。
他のやつとかさ。
まあ、そうね。会社としてはそこにバッファーを持っておきたい気分はわかる。
うん。だって30分前って結構バタバタしてるんですよ。トイレとかさ、わかんないけどさ。まあ、まあわかるよ。1時間あれば確かにそのトイレとかいろいろなんかね、やりつつとか。
でも、1時間あるとゆっくり寝ちゃうってこともあり得る。
まだいけると思うんだ。
そうだね。
もう着替えもしてるし。
そうそう、
うん。
あと15分みたいな気分になりやすいじゃないですか。
いや、意味ないじゃんね。だってあれほら、ベッドが起きたりするわけでしょ。寝れないように起こすときって。なんかウィーンって。
寝れないようにっていうか確実に起きるように。
だからそれを平らにしちゃダメだよね。そのままじゃないとさ、
そうだから、目覚まし時計をかけた時間にはそれが起きて起こしてくれるんだけども、それ以降は起こしてくんないわけですよ。
でしょ？戻しちゃダメだよね、部屋にね。
そうだから、部屋には戻れない仕組みにしないといけないし、まあなんならなんかその間にラジオ体操させるとか、あとはもう、その宿直室を出たら最後、もう電車に乗り込むまで椅子が一切ないとか。
寝ないように。
寝ないように。
なんかこう、ちょっとこれは、他なんかないのかね。
なんか対策が欲しいですよね。
点呼の意味がないもんね。
そう。点呼してから乗り込むまでなんかしてて欲しいんですよ。
掃除。ほう、掃除だよな。動かした方がいいよ、体をね。
ああ。
うん。
すごい原始的ですけどね。
いや、みんなのためにもなるしさ。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月16日、ニューズウィーク。中国、人口減少対策の切り札。
うん。
少子高齢化が進み、3年連続で人口が減少している中国。出生率の低下に何とか歯止めをかけたい中国政府は、来年1月に導入される少子化対策パッケージの一環で、コンドームなどの避妊具と経口避妊薬に 13% の付加価値税を課して、実質的な値上げを行い、妊娠出産を促そうということです。中国の2024年の出生率は954万人で、一人っ子政策が解禁された直後の16年に記録した1880万人の約半数までに減少。今回のパッケージでは避妊を望む人の税負担が増える一方で、保育サービスや結婚関連サービスは免税対象となっています。もっとも専門家は大きな効果は期待できないとしているということです。
それはちょっと難しそうだね、これね。
まあ、大体 13% かかるらしいですね。
だからってじゃあもういいかってならないでしょ
う、ね、どうなんでしょうね。まあ無計画な人ほど産むってことは、その後どういう結末を迎えやすいかってことですよね。
あまり良くないんじゃないかと思いますけどね。どちらかっていうとね、なんかこうそこじゃなくって、確かにそのさ、お金がかからないようにするっていうのはいいのかもしれないけどね、子育てとかにさ。
そうですね。ただそれ世界中の少子化になってる国がやってますけど、大体みんな効果出てないですよね。
もともと共産主義だしね。
ああ、
無料なんじゃなかったっけっていう気もしなくもないん
だけど。そうですね。まあしょうがないですよね。部分的にちょっと取り入れちゃったもんで。
まあそうね。何が効くかっていうと、そうじゃない。だからあれですよね。その、
はい、
経済的な合理的な判断をしないってことですよね、つまりは。だから、安くしたりしても、それでは、だからもしかしたら、だからそこのさ、安くするの次元が違うのかもしれないね。トランプのなんだっけ、ゴールドカードじゃないけどさ、なんかもう、今産んだらみたいな、なんかもうさ、すごい
、
お金あげちゃいますみたいにすると、もう増えちゃうのかもしれないね、逆に。ドーンと。逆ですよね、避妊具に課税じゃなくって、産んだものにお金っていうさ、まあ、やってることは一緒なんだけど、そっちの方がなんかインパクトあるかもしれない。
それもやってる国ありますけど、3人目からいくらくれるみたいな。
いや、なんか期間限定ですよ。
お、
こっから1年って言って。3人とかもう関係ないよ。とにかく、つって、こう。あと額がまたちょっと違うのかもしれないね。
ああ。
もしかするとその金額がそのどれだけで人が動くのかっていうのが、
はいはい。
あるじゃないですか。だからそこがもしかしたら合ってないのかもしれないし。ね、
まあ子供一人産み育てて成人するまでにかかるお金と手間ですよね。
いや、そうなんだ。手間なんだと思うよ。基本的にはそこは、測れてないからだと思うんだけど。
どうでしょう、やっぱ都市部になるほどやっぱり少子化は進むんですよね。
うん、そうだね。
だから中国なんかはさ、都市部以外の土地が膨大にあるわけじゃないですか。
ああ、そうだね。
田舎の方は多分そんな少子化になってないはずですよ。問題がね、こう偏在してるっていうか偏ってるんですよね。
まあだってあれでしょ、その狭いじゃないか、ね、家賃というか土地もその都心部は高いわけですよ、中国は。
もちろん
ね、だからそれもあるんだろうけどね。まあ、あとはあれなのかな、やっぱり
はい。
ちょっと、どういう、まあ、国によってその違うじゃないですか。国民が何に動くかっていうのが、やっぱり国によって違うと思うんですけど、うんうん、どうなんですかね。やっぱりこう、中国の場合だと、 偏見ですけど、儲かるよっていうのに動くんじゃないのかなって、ちょっと思いましたけど、その、なんか、よくわかんないですけど、中国にもいるじゃないですか、その、なんか、インフルエンサーたちがね、なんか、すごい成功しましたみたいなインフルエンサーが、まあ、よく逮捕されたりしますけど、で、そういう人をうまく今度は、この少子化対策に使うってのはどうですか、国が。
ああ。とりあえず普通に考えるのはさ、13% だ、日本の消費税とどっこいですけど、
まあ、
それがコンドームに乗っかったからといって、コンドーム買うのやめるかって言われるとどうかって話ですよね。
まあね、かの国ではもう、ちょっとそれ高すぎるな、つって。
あ、
ね。じゃあいいか、っていう、こう。
あ、なるほど、
ね。無責任な動きに。動きに。いやもう、なると思ってるわけだよね、国は。まあ、うちの国民は。まあまあま
あ、そうですね。一番上の習近平が思ったのかどうかは知りませんけども。
うちの国民はそんなので動くよと。
あ、うん、まあそう思われてるってことですよね。
そうなんだよね。だから、うん、これで実際増えちゃったらどうしましょうって。バカにしてますけど、あれ、いや、実際増えたらどう
と。ああ、うまくいったわ。
ね、なっちゃうかもしれない。やっぱね、10% じゃなくて 13% が良かったんだよ。
お釣りがめんどくさいしねっていう、ね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月16日、メーテレ名古屋テレビ。免許更新に来た男、免許返納。
ん
?12 月16日の正午過ぎ、愛知県の警察署の駐車場で車が植木に突っ込みました。
うん、
警察によると、車を運転していたのは83歳の男性で、バックで駐車しようとして何らかの原因で運転操作を誤った可能性があるということです。
うん、
駐車場に停まっていた車1台に接触したということですが、怪我人はいませんでした。
うん、
男性は免許を更新するために警察署を訪れていましたが、この事故を起こしたため免許を更新せず返納したということです。
ああ、その場で。正しい判断だったってことね。
そうだね、
うん。
これはダメだってことになったでしょうね。
だからその免許更新の、に来る人が警察来るじゃないですか。
うん、はい。
門をすごい狭くしとけばいいんじゃないですか。あ、それで通れないとダメって。文字通り登竜門みたいな。
ああ。狭き門にしておく。
ギリギリ。
そうだね。その、免許更新の方はこちらっていうコースがあって、必ずバックでこの狭い門を通ってくださいと。
そうそう。ないと駐車できないってなればさ。
はいはいはい。
あれね、わかりやすいですよね。
そうですよね、うん。しかも駐車場もちゃんとバックで入って、
そうそう。
車止めにちゃんと止まってくださいと。
なんとなくこれ、自他ともに認めるが返納だねってなるんじゃない
ですか。なるでしょうね。まあ、少なくともそこでちゃんと自分で身に染みてくれればね。
う
ん、
そうそう。だからやっぱそういう設計に全てのね、警察車種を変えるっていうのがいいと思うん
ですよ。ですね。やたらと S 字クランクとかがあるっていう。
うん、まあなんか、いや自分でやっぱ認識しないとダメじゃないですか、そういうの。
そうなんですよね。
言われてもほら反発するから。
そうそうそう。やっぱ自分から返納したい気分になるっていう仕組み作りですよね。
そうそうそうそう。
うん。タレコミいただきました。リュウさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月16日、山形新聞。山形、路上で熊目撃情報、
うん。
山形市で路上に座っているのが目撃された熊について、着ぐるみのような服を着た女性だった可能性があることが15日、市や付近の施設関係者らへの取材で分かりました。熊のような耳がついていて、表面に毛があるつなぎのような服だったため見間違えたと見られています。市によると、熊が路上に座っているとの目撃情報が市にあったのは13日で、同日午前7時35分頃、国道13号を車で走行していた通行人が、側道に座っているのを見たと情報提供。付近の施設の前では、目撃情報があった時間帯に、耳付きの服を着た女性がいたことから、施設の関係者は、山形署に見間違いの可能性があることを連絡したということです。関係者によると、女性は、側道の縁石に座って、国道13号側に背を向けてタバコを吸っていました。服は頭まで被るタイプで、熊の着ぐるみのようにも見えたということです。
熊は座らないよね、そこに。
ああ、どうなんでしょうね。熊が、お尻つけて座ってる姿はなんとなく想像がつきますけど。
でも、その縁石に座る熊は。
まあまあ、
よっこ一緒。
座りやすいから縁石をわざわざ選びはしないですよね。
多分、二足歩行の思考だよね、その縁石に腰をかけるっていうのがさ、四足歩行の場合にはさ、なんか
どこにだって座りますよね。
ちょっと違う気がするな。
あと横になるしね。
おそらくね。
うん、 まあ、わかんないですよ。女性がちょっと大柄だったのかもしれないからね。
ああ、まあ確かにその、人間サイズじゃない可能性じゃない、ある
もんね。まあまあほら、熊だってさ、小さい子熊から大きい親熊までいっぱいサイズがあるわけですよね。
でも子熊でも50キロとかあるんでしょ、多分性。
ああ。でも女性だって多少体が大きければ50キロは超えますよね。
まあでもサイズ感。
あとはその着ぐるみと言われるようなその服が、まあ濃い茶色だったりとか、見間違いやすいような色使いだったりすると、まあ肝だってこともあり見間違える。
まあでもなんか熊の体型と人間の体型を間違えるっていうぐらいだから、だいぶまあ確かに熊に寄った体型の人だったのかもしれないけど、ね。
しかも座ってるわけだからさ、座ってタバコ吸ってるっていうのは結構体としては丸くなってるじゃないですか。立ってるわけじゃないからね。
そうだね。まあ間違ってもおかしくないのか。
そう。下手すると、緊急重量って可能性が。
危ないね。
あるわけ
だよね。だからやっぱりこう、紛らわしい服は着ないでくださいみたいなね。茶色はやめてくださいとかなっちゃう。
そうだね。せめてもっと黄色くしてくださいって。
そうそうそう。
できれば赤いジャケットを羽織ってくださいって。
そうだね。自然界にない色をと。
そうだね、うん。左手には蜂蜜の入った壺を持ってくださいっていう形で。
そうだね。
だからさ、山形とかその東北は去年からずっと熊被害がひどかったからさ、みんな気をつけてるとは思うんですけど、なんでこんな紛らわしい格好をわざわざ屋外でしてるのかっていうことですよね。
まあ、熊っぽい。子供はなんかあるよね。子供の洋服で耳ついて頭かぶるみたいな。確かにある、ね。そういうの
ありますよね。可愛らしいやつ。
まあだから、まあでも、そういう意味ではそうだね。熊のプーさんならちょっともう、だあれ結構配慮してんだね。自然界にはないやつ、色使いにしてるんで、着ぐるみたとえ着ても撃たれないっていうことだね。
そうですね。
で、
熊門だと間違える可能性があるわけです。
そうだ。だから熊門の着ぐるみとか今着たら本当、撃たれても文句は言えない。
後ろ姿だけなら撃たれてるかもしれないね。
もうそうだよね。シースルーにした方がいいよね、後ろとかね。入ってますよっていうさ。
あ、だから冒頭の長野の緑の熊は合ってるんですよ。
そうか。あれなら大丈夫なんだ。
いないから。
ああ、そうかそうかそうか。苔蒸してる感じがする、
ね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月16日、トレンドニュースキャスター。給食、持って帰って家で食べる。国立病院機構は15日、八戸病院の栄養部門に勤務する男性職員60代を停職1ヶ月の懲戒処分にしたと公表しました。職員は2019年の4月から今年7月までの間、入院患者に提供する給食の検食を適切に実施していませんでした。具体的には、検食のために用意された給食を一部しか食べず、残りをタッパーに入れていました。その様子を目撃した他の職員が内部通報。タッパーに入れて持ち帰った給食は自宅で食べていました。さらに、書類には、給食をすべて食べて、検食をしたかのように嘘の記載をしていました。病院機構の聞き取りに対し、年齢のせいなのか、検食のための給食をすべて食べきれなかった、と男性職員は語っています。また、捨てるのがもったいないと思い、自宅に持ち帰って食べたとも語っています。国立病院機構は、今後、検食について複数人で確認するとコメントしているということです。
いや、間食必要なんだっけ？
あ、そうですね。検食はやっぱり一部だけじゃわかんないんじゃないですか？多分、学校給食を検食している校長先生は全部食べてますよね。
あれ、ちゃんとさ、始まる前に食べてる？
食べて
る。一緒に食べてない今日は、だって校長先生このクラスに来ましたとかあるじゃん。一緒に食べてんじゃん。
それはそういう学校なだけで検食は別にやってるでしょ。
そうか。
うん。
いや、別に全ての種類ちょっとずつでいいとか思ったんだけどね。
まあ、腐ってるかどうかみたいのはちょっと食べればわかるでしょうけど、全体的に問題がないかどうかを確認するのが目的ですから、多分決まりがあるんですよ。
全部は確かに、なんか、その時間に全部食べないといけないみたいなさ、なんか、ちょっと本質的じゃないよね。
いや、多分、その全部っていうのは、そのメニューの全項目を少しずつ食べればいいのかもしれない。
そうそう。いや、私はそれをイメージしてたんですけどね。
そう。だからそれすらできなかったってことでしょ？
それはちょっと、小食すぎるだろう。
そう。だから。
もしくは、好き嫌いが多すぎるっていう。
ああ。好き嫌い多い人は検食には向かないですよね。まあまあまあ、新しい献立作りには役立つかもしれないけどね。
これは食べれないよっていうね。
ああ、うん。もっと甘くしてほしい。
そう。 いや、なんかでもそれだったら、まあ一種類ずつ本当一口でも食べて、なんか、毒味とは違うんだよね。
まあ毒味の意味も兼ねてますよね。
意味もある。うん。ちょっとずつ食べてさ、まあ OK でしたと。で、確かにそれ、残しちゃうよりかは持って帰ろうっていう、なんかそこだけ、と、まあまあ、当たり前というかね、ま、悪いことのには超えないけど、十分な現職じゃなかったっていうのが問題なんだと、ことだね、これはね。
そうですね。うん、それを、だって入院してる患者はみんなに食べさせるわけですから。
この人がたまたま食べきれなかった、なんか、野菜炒めとかで何かが出ちゃったとかなる。
そうそうそう。だから。そしたらこの人も夜になってタッパーから出したやつでお腹壊すみたいなことになるんですね。
時間差でね。でもさ、それなんか、その瞬間でさ、うおーってなるようなレベルじゃないと気づかないよね、これ。検食したとってさ、ね。
まあだから、例えば味付けがおかしいとか、なんか普段とは違う香りがするとか。
そうか。なんかそれはもう犬とか使った方がいいんじゃないかなって思いましたけどね。匂いに敏感な。
ああ。な、今後は複数人でちょっとずつ食べるっていう。
それ、ちょっとさ、なんで俺だけサラダ担当なんですかみたいな。おかずをやりたいです。
なあ。来週は俺ハンバーグねっていう。
あとなんかさ、こう、なんだろうね。人によっては強いやつもいるよねっていう、その胃腸が。あと、味覚音痴もいるよね。っていうさ。
そうだね。
なんか、同じ人でやっぱり統一しないとダメな気はするよね、確かに。
うちの給食の責任者ですからねっていう。
敏感な人、味にね。
あ、そう、だからさ、香水の香りをブレンドする人とかさ、うん、ウイスキーブレンドする人みたいなのがいるじゃないですか。
そう、そういう人。
ああいうなんか、あの人たちは別に国家資格じゃないけどさ、ちゃんとした何らかの資格があって叱るべきだと思いますけどね。
検食士。そう、ほのかな香りが鼻に抜けるようだ、みたいな。いちいち、こう、コメント。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月17日、河北新報。青森市、除排雪受付窓口を増員。記録的な大雪に見舞われた青森市。除排雪が追いつかず、あちらこちらにできた雪の壁に市民から苦情が相次ぎました。市はこの冬、受付窓口のオペレーターを増やし、より丁寧に電話対応をすることにしました。市議会一般質問で採用条件を聞かれると、市の幹部は、ベーシックな津軽弁がわかる人と回答しました。市議からは、ネイティブな津軽弁が理解できないと、火に油を注ぐことになると忠告。言葉の壁を取り払って、今度こそ雪解けとなるかということです。
いやー、ふざけてるでしょ、最後の方、雪解けとか、いろいろね。
火に油とか。
ベーシックな津軽弁を、理解ではダメなんだ。もう、生まれも育ちもじゃないとダメだと。
そう、ちゃんとネイティブに分かってないと。
あ、お前は全然分かってないなと思われると。
そうですね。
むしろ、怒っちゃう。
役所は俺の話を聞いてくれないと。
なるほどね。うん、まあ、やっぱここは AI 導入だよね。やっぱりね。津軽弁対応のね。
そう、ほら、石碑とかに書かれてる文字が読めない問題を AI で解決するみたいなのがあるじゃないですか。
うん。
あと、昔の古文書とかの崩した文字を読めるようにするみたいなのも AI で解決してるのがあるんで、次は音声ですよね。翻訳ですよ、翻訳。
ね、津軽弁を、標準的な青森弁に直してくれるっていう。ね、
そうそうそう。う
ん、非常にニッチな。
最近のスマホが直に翻訳して通話ができるようになってるじゃないですか。
うん。
あれをちゃんと青森津軽弁にも適用する。
すごいね、このさ、青森の中でも、やっぱ、あれは誰がやってもいいわけじゃないってことだもんね。
そうだね。
うん。
津軽弁厳しいところで、その、幼い頃から生まれ育ってないと、とてもじゃないけど理解できないってことですよね。
すごい世界ですね、本当にね。
そこまで行くと同じ国家として成立するのかっていう問題ですけどね。
うん、まあ、うん、まあ、あれですよね。だから国内にほら、なんか、言語がいっぱいあるとかね、インドとか中国、実はそうだよとか言うけど、いや、日本もそうだってことが分かりましたよ、今日。
そうですね。
通じてないんだから。
そうなんだよね。まあ、それこそさ、沖縄とかの離島とかさ、うん、昔の北海道のアイヌ語とかっていうレベルじゃないんだと思うけどさ。うん、
あれだね。はい、ケベック州みたいなもんだよね、カナダの中で、ね、うん。その地域だけっていうさ。
そう、
ね。離島とかじゃないんだけどっていうね。
まあまあ、陸の孤島ですよね、
うん。そうだね。
私ね、根本的な解決方法がすごい簡単なの一つあると思うんですよ。
はい。
テキストメッセージでしか受け付けないっていう。
これ、でも、津軽弁をテキストにするとどうなるの？
ああ。でもどうなんだろうね。例えばさ、大阪の人でもさ、言葉に書くときには標準語じゃないですか。
まあでも、チャットとかは大阪弁なんだよね。多分ね、なんか。
どうでしょうね。LINE で返信するときに、なんでやって書くんですかね。
あ、書いてるね、やっぱ。
なるほど。
大阪の人のやりとりを見ると。
じゃ、例えばその人が仕事で間違ったことをして始末書とかを書くときに、やらかしてしもてって書きますかって話ですよね。
いや、これはでもさ、苦情系でしょ、だから。死に対する。
いや、苦情っていうか、その除雪のお願いですよね。この辺に雪積もったまま放置されてるんで、早くやってくれっていうお願いをする。
多分それは、標準語のテキストでは来ないんじゃないの、多分。なんとなく思うけど。だからそれできる人は多分電話すると、電話してもそっちだと思うんだよね。その、イントネーションの問題ではない気がするっていうさ。
そう、まあしかもさ、その切羽詰まってる時だから、怒りにつながりやすいから余計になまりやすいとかあるでしょうからね。
いや、多分そのままなんじゃないの、正直。から最後までね、その使い分けみたいのは、ね、若い層はできるんでしょうけど、そのまさにさ、学校では普通とかあるのかもしれないけど、もうずっとね、そこにいるお年寄りなんかは使い分けないんだろうな。絵文字がいいんじゃない？だから。
あ、
うん。雪、あ、雪積もってんだ、みたいなことが分かればいいわけで、ここの。
雪だるまの次に困ってる絵文字、二つだけで送ってくれればね。
そうそう。うん、怒ってる顔とさ、雪の壁みたいなものが出る。あればさ。
もうあとは GPS で何とかしますよっていうね。12月18日、南日本新聞。公文書廃棄を繰り返す教頭を懲戒処分。鹿児島県教育委員会は17日、公文書の廃棄を繰り返した中学校の教頭52歳を減給1ヶ月10分の1とする懲戒処分を発表しました。教頭は5月に25年度内に受け付けた保存期間中の公文書の一部を廃棄しようとし、校長から注意を受けた後も捨てようとしていました。その後の調査で24年度受付分でも保存期間内の公文書の一部を廃棄していたことが分かりました。教頭は公文書の量に圧倒されて目の前の仕事から逃げたくなったと語っているということです。
おお、
教頭に仕事が偏ってるんですかね。
まあやっぱいらないんでしょ、多分。だって捨てても困ってないんだもん、誰。
ああ、なるほど。
公文書っていうのは、便所と一緒でよくわかんないけど、ねえ、いろんな公文書があるでしょうから、学校なんか全部公文書だから、確かに優先度はあるんでしょう、正直。
そうだね。その子供の、その進学とか卒業とか、それに関わる重要な書類以外ですよね。
なんか、達しが、お達しが来たりするとか、そういうのも公文書なわけでしょ、なんか、事例とかさ。
そうですね。教育委員会からの通達とか、あと、予算とかね。
まあ、どうなのかね、これ。なんか中身はちゃんと読んだけど、もう捨てちゃっているのか、もう読む前から捨てるとすると、ちょっと問題が違うんだけどね。公文書をさ、なんか、圧倒されたっていう、ことだからね。片付けの問題なのか、中身の問題なのかよくわかんないよね。
教頭に公文書を処理する以外の仕事がいっぱい来てるってことですかね。もう公文書だけを仕分けてればこんなことにならなかったかもしれない。
そうね。いや、公文書ってそんな来るんだね。
来るかね。教育に関わったことがないからわかんないですけど。
で、いや、別にメールとかで来んじゃないです。
ああ。
まあ、それだって破棄しちゃえば公文書破棄なのかもしれないけどね。メールできたとしてもね。いや、これちょっとどういうのなのか知りたいな。なんか本当に紙の山みたいのを捨ててるイメージなのか。ね、なんかどうなのか。焼却炉で捨てて、いや、燃やしてるとかさ。
それを校長が見つけて止めているっていう、ね。
そうそう。でもさ、どんな紙を、その、いや、わかんないけどさ、さすがにこの教頭だってこれはダメだろうってものは残していて、うん、もういいだろこれは、みたいな燃やしてんだとするとさ、
はい、
いいんだろこれが多すぎんだよ、多分。だから、どうでもいいよ、正直。
12月19日、中京テレビニュース。斧を持って校長室に。
おお。
愛知県の特別支援学校に勤務していた男性講師25歳が小型の斧を持ち出して校長室で暴言を吐いたなどとして6ヶ月の停職処分となりました。 教育委員会によると、校長室で校長らが会議をしていたところ、男性講師が話をさせろなどと扉を蹴って侵入し、電話での失礼な対応について謝れ、これが何かわかるよな、などと怒鳴って、全長40センチほどの斧をカバーがかかった状態で机に叩きつけたということです。校長が警察に通報し、男性講師は暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕され、その後不起訴処分になりました。男性講師は危害を加えるつもりはなく、話を聞いて欲しかったなどと謝罪しているということです。
危害を加えるつもりがない人は持ってっちゃダメだよね、それは。
あ、でもカバーは外してないですから。
それはどうなんだろうか。
シルエットでこれが何かわかるだろ？
まあね、そう言われると、そう、弾入っていない銃だからいいのかって話だもんね。例えばね。
そうか。
脅すには十分ですっていうさ。
そうですね。別に斧じゃなくても棍棒でもよかろうなもんですよね。
おられちゃうとね、話し合いにならないと思うけどね。
そうか。でも電話ですごい失礼だったんですよ。
ああ。これは、津軽弁とは関係ない。
ああ。
何を言っても理解してもらえないんだと。
あ、そうね。愛知県もね、北の方に行くと多分相当訛りがあるでしょうからね。
そういうことかもしれないけど。どういう、いや、講師って、校長と何で、学校の先生ってことでしょ？講師だからね。
そうですね。まあ、教師ではないけど、学校には関わりがあります。
で、電話してて失礼なって、どういうことなんだろうね。
なるほどね。今、所詮お前は講師だし、みたいな扱いを校長から受けたみたいな。
ああ、そういうこととか。うん、あとは、なんだろうね。どう考えても片手間であることがわかるみたいな。あ、ずーっとなんか YouTube が流れているみたいな。うん、お前 TikTok 見ながらだろこれっていうのが分かっちゃったとか。
そうね、うん、今お前黙った瞬間にドドンってなったけどっていうね。
このテンポの人はショート動画だなみたいな感じがバレている。
次々見てるなっていうのがね。
そうそうそう。もう片手間に電話してんだろうっていうね。うん、
分かってしまった。
分かっちゃったのかな。まあ、斧を持ってるのはちょっとどうなのかと思う。まあ、家でね、なんか事情があって使うのかもしれないけどね。
まあ、そうですよね。家が薪ストーブであるとか。
まあ、あとあれなのかな。お前なんか薪でも割ってりゃいいんだみたいなこと言って渡したのかもしれないね、校長はね。ああ。
校長からのプレゼントだったっていう可能性が。
まあ、でも、いずれにせよ、不起訴になってるから、やっぱり。ね、そういう意味ではちょっと、ある程度、こう、考慮されたのかね。
そうですね。だから、退職じゃなくて停職だからね。
あまりに校長がひどかったってことが認められたんだ。ああ。それは誰でも斧持ってくでしょう、みたいな。
校長もだいぶ失礼だったなってことが分かったっていう。
そうなのかもね。どんだけ失礼な校長なんだろう。
処分を下すのは学校じゃなくて教育委員会ですから。
そうか、そうか。
ちゃんとお互いから話を聞いてるはずですよ。
その結果、まあ、ドローみたいな感じだもんね、だって。どんだけ校長悪いんだって気がしてきたけどね。
ああ。まあ、法律違反で捕まってる以上は定職にはするけどもっていうね。
それでも情状酌量の余地があるほど校長は悪いやつだと。
ですね。うん。
それ校長を首にした方がいいんじゃないですか
っていう。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
フードデリバリー専門大学。専門大学なんかありましたけど、大学がね。そうですね。
大学の中にフードデリバリー学院を作るっていう話ですね。
うん。まあ、確かにというか、なんかちょっとこう、ちょっとマーケティング目的っぽい気がしてならないよね、この響きがね。
ああ、なるほど。現代的なっていう。
大学が人を集めるためにさ、うん、なんか、いかにもこれやったら取り上げられるもんね、いろんなところでね。
ああ、そうか。
デリバリー学部なんてね、最初だろうしさ。
うんうんうん、
ね、まあ、だから実態としては、もっとちゃんとサービス業みたいなことを教えるんだったら、納得なんですよね。
ああ、そうね。フードデリバリーといえども、客商売だからっていうことで。
そう、だから例えば、クレーム対応の仕方とかね。ああ。お客さんからの。
それ本社がやってくださいよ。
いや、まずは現場でここの対応が重要だからと。初動がっていうね。
なるほどね。
うん。 ことかもしんないし。
そこで燃え上がらないようにね。
そうそうそう。まあ、確かに、だから、なんですか、カスタマーサービスみたいなことだったら、まあ別に教えれるなと思ったんだよね。フードデリバリーだけじゃなく必要なものだったらさ。
そうだね。
そういうことなんじゃないの実際はってちょっと思ったけどね。
いやでもね、これ何度読んでも何を教えるのかわかんないんですよ。結局のところ、フードデリバリーで時間がない人に、フレキシブルに授業を受けられるようにするような仕組みってことなんじゃないかな。
だとすると、ちょっとだいぶ行ったね、その最初のさ、フードデリバリー学院みたいのってさ、だからさ、うん、マーケ目的だよね。目立つもんね。
そうそう。だから結局その学校と、あとフードデリバリー業界と結託して、彼らの人生考えてますよ的なポーズをとってる。
なんかそんだけ、だって、普通に行ったらこれだって定時制の学校ですっていうのと一緒だもんね。
ああ、そうだね。
そしたら全然ニュースにもならんから。
だフードデリバリーは空いた時間を利用して働くはずだったのが、もうそれが本業になってるっていうのを問題視してるわけですよ。
ええ、そうかそうか。まあでもだったら、いやだからなんとなくあれだよね、隙間でできる、なんかマクドナルドのアルバイトは隙間でできるみたいによく書いてありますけど、はい、ああいうのに近いしですよね。
ああ、なんかそうだね。
隙間バイトじゃなくて隙間大学だね、これはね。
あ、そうだね。うん、タイミー大学だ。
そう。今ちょっと時間が空いたんで勉強しようみたいなことなのかな。だとすると先生は AI だと思うなっていう気がするよね。
そう。いや、だいたいそれは e-learning で解決するなと思うんですけど。
これ、実際に校舎あんのっていう気がしてならないんだけど。
学校はあるんだよね。そのすでにある職業技術大学の一部に開設するってことなんで。
全員オンライン受講っぽいけどっていう、
ね。放送大学でいいんじゃないのかっていうね。
そうだよね。いや、でもそれで学びたいものが学べんのかね。なんかよくわかんないけどね。
そう。だから、その職業大学ってところもよくわかんないんですよね。
まあ、これを入り口に、だから派生して、例えばまあ、フードなんとかだけど、会計の知識がいるよねとかって勉強してとかならわかるけどね。フードデリバリーについてだけ学んだらちょっとそれはねえ、だいぶ偏ってるってことになっちゃう。
偏るよね。それこそバイクの知識とウェイターの知識とかしかつかないですよね。
まあわかんないけどね、その実はいろいろ難しくてとかあるんだったらいいんですけど、
う
ん、
でもどうなんだろうね。そのウーバーイーツで星5つついてる配達員の人から学ぶみたいなことがあるのかっていう。
そんなにそこ差はない気がするっていう気もするからね。
まあしかも置き配とかがメインになってくるというますますないよね。
ああ、いかに早く漕ぐかみたいな世界になってくるけど、競輪選手ですかね、コースがね。うん、
それはむしろバイカーではっていう。
あ、そっか、うん。バイクか。バイクね、うん。
いかに交通法規を守りながら早く着くかっていうだけですよね。
警察に追われた時にどう巻くかみたいなこととか教えてくれるのかな。
そもそも警察に見つからないようにするっていうね。
元警官のなんとかさんが来る、教えてくれると、ね。
この辺はネズミ捕りをしているよっていう。
そうそうそうそう。
それ、カーナビでいいですやんっていう話になるからね。
いやー、ちょっと裏事情、マル秘情報を私が教えましょうっていう怪しい講師が来るんですよ。
ただのカンニングですよね、それはね。
そうだね。
うん。金出してカンニングしてくれてるだけですよね。
やっぱね、最初から怪しい大学な気がするんだよね、響きがね。
しかも10年後にはおそらくこの職業ないからね。
そうだね。3年かかるっていうのがちょっとまあ、そもそも問題だよね。
問題ですよ。大体ドローンとか自動運転とかに駆逐されてる職業だと思うんですよね。
この、大学をやってる人たちが、ものすごくあれですよね。はい、ある意味先見の明があるというか。
そうだね。
今から今取っちゃえみたいな感じがしてならないよね。
やれることを今やっておこうっていうことでね。
で、この集まったお金を元手に、今度は、ドローン配達員養成講座をやるぞ、ね。次は、3年後には、気がしますけど。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。